今日恵みをいただく御言葉はヨハネによる福音書の20章24節から29節です。ヨハネによる福音書20章24節から29節、はじめに25節までをお読みいたします。十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時に彼らと一緒にいなかった。それで他の弟子たちが彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じませんと言った。アメン。それではお祈りいたします。愛するイエス様、復活された主イエス様、あなたが私たちにも現れてくださいますように、私たちに分かるように、ありありと主よ、その平和の印、すなわち十字架上で釘打たれたその手、また足、その脇、それを、そのシャロームの印を今日も私たちによく分からせ、よく理解させてくださり、世に対し、悪魔サタンに対し、そして神に対し、あらゆる面において私たちは神の子とされているということ、その十字架の印を、主よ、今日も我らが理解できますように、どうか我ら一同助けてください。このしもべを助け清め、またこれに預かる一人一人を助け清めてください。
アーメン。
ただあなたの命そのものが豊かに満ち溢れたこの時でありますように、主よ、あなたがこの時を聖別してください。
アーメン。
これからのすべてをあなたに期待し、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
アーメン。このイースター以来ですね、何度か開かれているヨハネの20章この近辺ですけども、今日は特にこのトマスという人物について見ていきたいと思います。トマス、十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマス、彼が、先に出てくるのはですね、このヨハネの福音書の、11章の方ですね。そこにおいてはイエス様がベタニアに行こうとしておられた時、ラザロが死んだ、イエス様の親しくしているベタニアのその三兄弟のうちのラザロが、死んでしまった、病気だということで、伝えられてきた。でそれで病気だと伝えられてもなおイエス様はそこにとど、まって、でそれで、さらに2日とどまられた。11章の6節見ますと、ラザロが病んでることを聞かれた時も、そこになお2日とどまって、でそれで2日経った後に、もう一度ユダヤに行こう、言い出すんです。で弟子たちは、止めるんです。先生、たった今ユダヤ人たちがあなたを石打ちにしようとしていたのに、またそこにおいでになるんですか、また戻られるんですか。もうかなりの 身の危険を感じて、でそれで、ユダヤ、ラザロが病気だ、ということを聞いてもなお2日とどまれたということは、きっと弟子たち、確かにラザロを、のところに行けば、ラザロを、癒してくださることはイエス様におできになるだろうけれども、あちらは危険だ、弟子たちはイエス様が行こうと、言われた時も弟子たちはそういうふうに、またそこにおいでになるのですか、恐れるんですね。でもイエス様は、あえて、2日わざととどまられたんですけども、でそれで、ラザロはもう死んだけれども、あなた方が信じるためにこれから行くのだ、イエス様はおっしゃいました。信じるため、 信じること、これが本当に私たちキリスト者にとって重要なことです。信じること、ね、ラザロにしてもこの弟子たちにしても、そしてトマスにしても信じるということ、これが私たちキリスト者にとってもとても大事なことです。でイエス様が、ね、どうしても戻るということを言われた。でそこで、16節、そこでデドモと呼ばれるトマスが弟子の仲間に言った。私たちも行って主と一緒に死のうではないか。トマスはイエス様と一緒に行って、ね、一緒に死のうではないか。もうイエス様が死ぬことを前提なんですね。確かにイエス様は死にます。ただし、このユダヤ人たちによって、このラザロのゆえに なんかそういうふうに捉えられて石打ちにされたか、そういう意味ではなく、もう本当に堂々と十字架上でありありと、ね、死ぬためにイエス様行くんですけども、でもトマスはあたかもなんかイエス様とが、ね、ユダヤ人たちに任されて、打ち負かされて逮捕されて、でそれで死ぬ、ね、そういうふうに、なんか敗北の死はなんかこれから確定してるけれども、我々もそのイエス様に今まで忠誠を尽くしてきたのだから、ね、その、ゆえに私たちも死にに行こうではないか、なんかそんな意味合いなんですね。イエス様は敗北されるお方ではないんです、ね、わざと、ね、パリサイ人たちに捕らえられて、わざと十字架の上にかけられた、ね、イエス様は御使いの、ね、十二軍団よりも多い御使いたちをすぐに使わせて自分を守らせること、それはもう簡単におできになるけれども、あえてそれをしない。なぜ？人を救うためですね。信じる信仰によって人を命へと導くためにあえてそうされるんです。トマスは、ね、それを分からないで、何か別の形で自分たちが、ね、弟子としての道を、ね、貫き通そうとした。きっとトマスとしての美学は、ね、主君に死に至るまで忠誠を尽くす、ね、そういうことかもしれません、ね、かなり覚悟の、ね、座っている、人物だと、ね、トマスは分かります。ただですね、彼のイエス様に付き従っていくというその、なんか方向性はちょっと間違っているんですね。イエス様は人が弱いものであるということご存知です。人が、ね、もうない勇気を振り絞って、ね、それでイエス様についていこう、ね、そういうことをイエス様望んでおられるんじゃないんです。みんな弟子たちはみんな自分の頑張りでイエス様についていけると本気で信じていたんです。ペテロもトマスも、ね、ヨハネも。けれども結局のところみんな離れていってしまいました。聖霊によってつながっていなかったからです、ね、聖霊によって下ろさない網、それは破れてしまう網です。全部破れました。この十字架の前の弟子たちのそのありさまは、人間の頑張り、人間の力、人間の覚悟、全部、ね、破れて穴が開いて、ね、魚がそこから逃げていってしまうように、弟子たちはみんなイエス様から逃げていってしまいました。聖霊がまだ注がれていなかったから、そして、ね、十字架を経て復活を経ていなかったからですね。だから私たちも十字架と復活を経る必要があるということを、ここ最近特に示されているところです。とにかくこの時点のデドモと呼ばれるトマス、ちなみにデドモ、双子という意味なんですけども、どうしてデドモと呼ばれているのか、まあ、彼が本当に双子だったのか、あるいは、ね、なんか同じ命が全く違った、二面性を持っているような、まあ、ちょっとなんでトマス、デドモと呼ばれているかは分かりませんけれども、でも彼はイエス様が再びユダヤに戻ろう、そういうふうに言った時、主と一緒に私たちも行って一緒に死のうではないか、その覚悟を表明し、弟子たちにもそれを促しました。ただその覚悟はちょっと違った方向です。私たちも、ね、肉によってイエス様についていこうという覚悟、それ一見すると何か美学が、ね、感じられるかのような、そういうところがあるかもしれないけれども、でも結局御霊によってイエス様についていかないとするならば、やがてイエス様から離れてしまうことになる。実際離れてしまいました。十字架の時、イエス様についていく、ね、死んでもついていくと言っていたペテロは、ね、3度も知らないと言って、ね、離れていきました。弟子たちみんな弱かったんです。 ただヨハネだけはイエス様の十字架のそばに、ね、行ったんですけども、彼は、ね、特に何か捕らえられるとか、なんかそういうことはありませんでした。そうして十字架、そしてイエスキリストの死、それを経て、そして3日目の、ね、復活の時になります、ね、その日、週の初めの日、弟子たちはユダヤ人たちを恐れて戸が閉じて閉めており、その中にイエス様が入ってきて、ね、平安があなた方にあるように、そう言って手と脇腹とを示されました。弟子たちはそれを見て喜びました。ただしそこにトマスはおりませんでした、ね、弟子たちがみんな恐れて一ところに固まってる中で、トマスだけが外に出ている、結構勇気ある人ですね。弟子たちはみんな恐れて、ね、一ところに閉じこもっていたけれども、トマスだけは、ね、どういう用事かは分かりません、まあおそらく、弟子たちみんながみんなもう3日も閉じこもっているんだとするならば、ね、いろいろと必要なものはあるでしょう。買い出しに行っていたのかもしれません。何か用事が、ね、あったのでしょう。イエス様がよみがえるなんてみんな誰も、ね、思っていない。ただその復活の朝、女性たちは、ね、復活の死を見たということを報告したんですけど、弟子たちは、ね、男性陣はみんな信じていなかったんですね。きっとトマスも信じていなかったでしょう。けれどもトマスはどういうわけか外に出ている。トマスだけは他の働き、他の何かをしていたんですね。でその、ね、みんなが集まっているところにイエス様が現れて、平安があなた方にあるように、ね、そういうふうに言われます。そして息を吹きかけて聖霊を受けなさい、ね、父が私を使わしたように私もあなた方を使わしますと、ね、その言葉を他の弟子たちはいただいた。トマスだけはいただいていません。でイエス様はそのまままた再びどこかにいなくなってしまう。でそこにトマスが、ね、帰ってくるんですけども、弟子たちは他の弟子たちは何か様子が違うんですね。私たちは主を見た、ね、あの、ね、手の釘跡を見た、脇を見た、平安があるように、ね、平安の息吹、シャロムの息吹、聖霊を受けるようにと、ね、息を吹きかけてくださった、ね、トマスとしては本当に、ね、やるせない気持ちになるところです。自分だけが他のところに行って、弟子たちは恐れて扉の中で安全なところで、ね、みんな一緒に集まっていたそのみんながいい思いをして、ね、自分働きがあるのに、あるいはもしかしたら弟子たちのために、ね、買い出しに出ていたかもしれない。そういう時に自分だけがイエス様と出会うことができなかった、ね、本当に悲しむところです。トマスは私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れて見なければ決して信じませんと言った。他の弟子たちはかなり、ね、手を焼いたことでしょうね。トマスがこんな風になってしまった。トマスがこんなにも固くな、ね、頑固信じない、ね、そういうふうに思ったかもしれません。でもトマスとしては、ね、他の みんながそうやって見た、ね、自分は見なかった、ね、まあきっとトマスとすれば、ね、他のみんなが寄ってたかって自分を、ね、いたずらして、そんなことは思ってなかったでしょう。弟子たちまさかそんないたずらするはずはないでしょうね。トマスはきっと分かったんです。本当に主が来られたんだ。だからトマスはこんなにもね、固くなになってしまったんではないでしょうか。私たちもそういうところがあります、ね、他のみんながイエス様に会って素晴らしい体験をしている、ね、素晴らしい交わりの中にいるけれども、自分は、ね、他の何か、やむを得ない事情によってその場に居合わせない、ね、それによってその交わりの恩恵に受けられない、そういうところあるかもしれません。トマスは、ね、私はその手に釘の跡を見、私の指を 釘のところに差し入れ、また私も手をその脇に差し入れてみなければ決して信じない、ね、そういうふうに言いました。もし、ね、手に何か昔、ね、何かの事故で穴が開いてしまって、その、ね、傷跡、そこに誰か他の人がそこに指を差し入れさせてください、ね、そういうふうに言うとしたらちょっと嫌ですね。トマスは、ね、イエス様のその傷跡に指を差し入れてみなければ、そういうふうに言います、ね、本当にイエス様のことを思えないほど、もし本当にイエス様が生きておられるのであるならば絶対、ね、言わないようなことを彼は言いました。心も、ね、すさんでしまう、そんなすさんだ自分もきっとトマスは嫌だったに違いはありませんけれども、ね、もう怒ってしまったことはもう怒ってしまったこと、ね、もう時間を過去には戻せないこと、そして、ね、そういうところですけれども、でも主は次の主日に現れてくださるんです、ね、トマスのところにも8日の後、ね、8日、日曜日からその次の日曜日、それをカウントすれば当日も当時はカウントしておりますので、まあ、8日後は日曜日になります、ね、主日です。主が現れる日、その主日の時に、ね、弟子たちはまた室内におり、トマスも彼らと一緒にいた。で、再びまた戸が閉じられていたんですけれども、でもイエス様が来て彼らに平安があなた方にあるようにと言われました。イエス様の復活の後の弟子たちに対する願っておられること、それは平安があなた方にあるようにです。イエレーネ、ね、平和、ヘブライ語のシャローム、ね、いろいろな意味があります。健やかであるように、満ち足りたものであるように、喜んだものであるように、栄えたものであるように、ね、健康なものであるように、産んで増えて地に満ちるその命の祝福に預かったものであるように、その願いが込められている言葉です。イエス様はそのことを弟子たちに一同に、ね、そのことを言われます。そしてイエス様はこのトマスの方に、ね、向かってくるんですね。トマスの方に、トマスの言ったこと、トマスの感じた心、全部イエス様はご存知なんです、ね、トマスが喋ったその時、イエス様はそこには、ね、目に見える形ではいなかったはずですけれども、なぜか、ね、トマスが言ったことをイエス様が知ってるんですね。27節、それからトマスに言われた、あなたの指をここにつけて私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇に差し入れなさい、信じないものにならないで信じるものになりなさい。アメン。
アメン。
トマスは答えてイエスに言った、私の主、私の神。イエスは彼に言われた、あなたは私を見たから信じたのですか？見ずに信じる者は幸いです。
アーメン。
アーメン。トマスは、ね、イエス様のことを私の主、私の神と叫ばずにはおれませんでした。神、ね、神様というと何か近づきがたいような、ね、天高く私たちからかけ離れているような崇高なお方を思い描くんですけど、でもトマスの告白した私の神、それは信じない固くなな心の自分、本当に、ね、嫌なことがあって心がもうプイってもう固くなになってしまうような自分、他のみんなが恵みを受けて自分だけが受けられなかった、そのことを、その時に発した言葉をご存知であったイエス様、私の神と言いました。そうです、私たちの神主イエス様はこのようなお方です。 神という、ね、存在、人間は、ね、神様を知らない人、無神論者という人は大体神様に、ね、良くないイメージを持っているから、だから神にいなくなってほしいと思うんですけど、でも私たちの神は私たちの弱さを知っておられて、私たちの発した言葉も知っておられて、それをも、ね、つまんで裁くようなお方ではないんです。むしろそれを心に留めて、その人に最良な現れ方で最良の取り扱いをなさるのが私たちの神、私たちの主イエス様です。
アーメン。
イエス様はこういうお方です。トマスは、ね、私の主、私の神、ね、そう言わざるを得ませんでした。主は私たちのすべてをご存知です。私たちが、ね、どんなように思っていたとしても、ね、そういうふうに私たちがどんなになんか無駄なことをしていた、骨折りをしていた、そういうふうに思ったとしても、でもそれでも主はご自身のしもべに現れてください、取り扱ってくださるんです。
アーメン。
冒頭で朗読しましたのがイザヤ書の49章の13節なんですけども、そこにこのイザヤ書の49章もですね、私の手のひらにあなた方を刻んだという言葉があるんです、ね、主のその十字架、その釘跡、ね、これを見なさい、エホバのその主の皆は、ね、手を見なさい、釘を見なさい、ね、そういう、意味でしたけれども、主は、ね、そういう方なんですね。イザヤ書の49章のまず13節から、お読みしていきます。イザヤ49の13から、天よ喜び歌え、地よ楽しめ、山々よ喜びの歌声をあげよ。主がご自分の民を慰め、その悩める者を憐れまれるからだ。アメン。主はご自分の民を慰めてくださる、ね、このイザヤの時代、ね、アッシリアによって、ね、そのような対外的な、恐れはある時代でしたけれども、ね、主はご自分の民を慰めてくださり、そのご自分の民の中の悩める者を憐れまれる主です。皆さんは悩んでるでしょうか？慰めを必要でしょうか？憐れまれる必要があるでしょうか？主は憐れまれるお方、主は悩みを聞いてくださるお方です。で14節、ね、しかしシオンは言った、主は私を見捨てた、主は私を忘れたと、ね、イスラエルは、神の民は当時そう思っていたんです。主は私を見捨てた、主は私を忘れた、ね、このイザヤ書の49章でイスラエルの民が独白する場面が、ね、3箇所あるんですけども、そのうちの第2箇所目ですけど、で第1箇所目がですね、この4節のところですね、49章の4節では彼こう言っています。しかし私は言った、私は無駄な骨折りをしていたずらに虚しく私の力を使い果たした。それでも私の正しい訴えは主と共にあり、私の報酬は私の神と共にある、ね、まさしく最初のトマスのような状態です、ね、自分の頑張ってきたこと、ね、主に一生懸命仕えてきたけれども、ね、私の骨折りは無駄だった、ね、そういう感じ、ね、せっかく今までイエス様と一緒に行動して、でもだんだんユダヤ人たちに疎まれ妬まれ殺されそうにまでなって、ね、でそれでイエス様はそこに行くとおっしゃっておられる、自分も一緒に行って自分も死のうか、ね、そういう絶望的な、そういう何か悲惨的な悲観的な美学に取り憑かれている、ね、そういう状態ですね。自分は何だったのか、無駄な骨折り、いや最後はもう主君に忠誠を尽くして、そして華々しく散っていこう、ね、そういう何か違った考え方、ね、そういうトマス、でもそれは違った形だったんです。主が、ね、弟子たちに、主がそのしもべたちに望んでおられること、そして 仕事を託されていることはもっと、ね、そんな悲観的ではなく喜びあふれる、力あふれる、そして本当に使命感に燃えて、そんな、ね、マイナスなふうに思っていられないほどに満ち足りた、そういうのが、ね、主のしもべの行くその特徴です。でも、ね、この彼は、ね、自分は無駄な骨折りしていたずらに虚しく力を使い果たした、そう言ってはいても、でもそれでも私の正しい訴えは主と共にあり、私の報酬は私の神と共にある、ね、そういうふうに叫んでおります。でそれで主の慰めの言葉が五節以降に続くんですね。今主は仰せられる、主はヤコブをご自分のもとに帰らせ、イスラエルをご自分のもとに集めるために、私が母の胎内にいるとき、私がをご自分のしもべとして作られた。私は主に尊ばれ、私の神は私の力となられた。主は仰せられる、ただあなたが私のしもべとなってヤコブの諸部族を立たせ、イスラエルのとどめられている者たちを帰らせるだけではない。私はあなたを諸国の民の光とし、地の果てにまで私の救いをもたらすものとなる。アメン。イスラエルの人々は自分は無駄な骨折りをしてきた、ね、そういうふうに思い込んでいたけれども、主のご計画は全く違うんです、ね、トマスは自分は主と一緒に死のう、ね、そういうふうに思っていたけれども、主の思いは違うんです。トマスはもっと活躍するんです。トマスがあの時思っていた、考えてもいなかった以上に、トマスはその後用いられて活躍するんです、ね、そしてトマスは、ね、主から主の復活の日見捨てられたかのような、そういう思いにとらわれたんですけども、ね、本当に主は私を見捨てた、主は私を忘れられたと、ね、そういうふうにこの14節にあるかのような、そういう心境なんですけども、でも、ね、15節で主が慰めておられる言葉は、女が自分の血の身子を忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか、たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ。あなたの城壁はいつも私の前にある。あなたの子供たちは急いで来る。あなたを滅ぼし、あなたを廃墟とした者はあなたのところから出ていく。目を上げて辺りを見回せ、彼らは皆集まってあなたのところに来る。私は生きている。主の御告げ、あなたは必ず彼らを皆飾り物として身につけ、花嫁のように彼らを帯に結ぶ。アメン、ね、このイスラエル、自分は見捨てられた、神に忘れ去られた、もう自分は、ね、ただ忘れ去られたまま寂しく、ね、これから、朽ち果てて行かなくてはならないのか、そう思っていたところでも、主は決して忘れないんです。たとえ、ね、女が自分の血の身を忘れようとも、私はあなたを忘れない、主は言われるんです。主の愛は、ね、母の愛よりも強いです。確かに母の愛は強いですけれども、主の愛はそれ以上です。主はどれほどか、ね、16節では見よ、私は手のひらにあなたを刻んだっておっしゃってますね。もう手のひらに刻まれたからには、ね、もうあなたはこの手のひらの中にいるよ、ね、この手のひらの刻まれた奥深くにあなたはかくまわれているんだよ、ね、そういうふうに主は仰せられます。イエス様の十字架の釘跡、それは決してあなた方は見放されない。たとえ母が自分の血の身子を忘れたとしても、でもあなたはこの私の手のひらに刻みつけられている、ね、それがイエス様の十字架の釘跡、その印です。トマスは自分は、ね、イエス様のその十字架のその穴、釘跡、それに指を差し入れて、ね、その脇に指を差し入れてみなければ私は信じないと そういうふうに言いました。このイエス様の十字架の釘跡、これこそ平和の印です。イエス様が、ね、復活の日シャロームと言って弟子たちに現れた時、真っ先に示されたのが、ね、釘跡でした。そしてまた再びシャロームと言われて、そして、ね、あなた方を使わすと言ってから息を吹きかけられ、聖霊を受けなさい、そう言われました。ですからまず私たちのこの平和シャローム、それはその元は、その源はイエス様の十字架の釘跡、イエス様がその手に、その脇に、その足に皆さんを刻んだ、これが皆さんの平和の源です。皆さんはイエス様の手のひらの中にもう刻まれている、それが皆さんの平和の源です。皆さんが職場に行った時も、皆さんが家に帰った時も、皆さんがあの場面この場面においても、それでも、ね、私はあなたを決して離さない、あなたはもうこの私の手の中に刻みつけられているのだ、これが私たちの平和のその、ね、源です。トマスはイエス様のその、ね、言葉、あなたの指をここにつけて私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇に差し入れなさい、信じないものにならないで信じるものになりなさい、アメン、ね、恐れ不安、それは、ね、信じないところから来ます。自分だけ、ね、取り残された、見捨てられたような感覚、ね、その信じない心のところに、そんな弱い私たちのところにイエス様は来てくださって、ね、その釘跡を見せてくださり、さあ入れてごらんなさい、ね、そういうふうに信じられないような私たちも、ね、本当にそういうふうに取り扱ってくださる、それが私の主、私の神、私たちのイエス様です。このお方にトマスは取り扱われ、そして彼は変えられていくんですね。伝説によりますと、トマス、その後、特にアジア地方、ね、アジアって言っても、あの、ね、小アジアの地方でなく、もっと、ね、インドとか、そちらの方のアジア地方に、ね、インドの方に行くとですね、トマスゆかりの、何かそういうクリスチャンの遺跡が、結構見出されるそうですね。トマスはインドの方に渡り、そしてもっと東、ね、韓国の方にも、トマスのゆかりの、ね、ものがある、そう伝えられております。もうあのトマス、ね、私は主と共にユダヤ人のところに行って死ぬんだ、ね、そんな彼のちっぽけな美的意識、ね、それをもうはるかに凌駕した形、それをはるかに超えたことを主はご計画しておられるんです。聖霊が必要です。聖霊の息吹が必要です。復活の命が必要です。皆さんはイエス様の復活の中で生きているでしょうか。皆さんは、ね、イエス様の釘打たれたその手の中に皆さん自身がいるということを、それをご存知でしょうか。皆さんのその平和の印、皆さんが固く立てられるその源はイエス様の十字架の釘跡です。トマスはそこに指を差し入れなければ信じない、言いましたけども、結局どうも差し入れてないような、なんかそういう感じですね。もうイエス様のその現れ見ただけで、私の主、私の神とひれ伏す以外いなかったんです。イエス様のその圧倒的な愛に満たされましょう。イエス様の愛に触れられましょう。その十字架の復活のその愛、その釘跡、その私たちの平和の印、それを仰ぎ見つつ、これから働き人として使わされ、聖霊に満たされて、トマスのように至る所に遠くまでを、ね、主を送り届ける皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれから皆さん一人一人が主に取り扱っていただきましょう。弱い私たちを助けてくださいと、信じられない私たちに現れてください。取り残されたような、そういう気持ち、それをすべてイエス様に、思いの丈をすべて 委ねて、今それぞれがそれぞれの祈りをすると今日もしたいと思います。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日もあなたは私たちにこの御言葉を通して、主よ、このトマスの信仰の告白を学ばせてくださったことを感謝いたします。主よ、私たち自身がいつもこの信仰告白に自分自身の思い、心、感情、それを本当に注ぎ、そして主の皆を褒めたたえることができますように、私たちを助けてください。主を見て信じるものではなく、見なくても主よ、このすべてを作りたもい、今も保ってくださるあなた自身を信じる信仰によって、主の皆を褒めたたえることができますように、イエス様、あなたが助けてください。今日もトマスが主の御前に捧げたこの最高の信仰告白に、私たち自身を招き入れてください。そしてあなたの手の傷が私たちに与えてくださった、その平和を信じるもの、そして脇腹の中から本当に生まれたものとして、私たちが主の皆を褒めたたえることができますように、主よ、あなたが祝福してください。今日私たちをこの御言葉のゆえに、本当にこの信仰告白へと導いてくださったことを感謝して、私たちの主イエスキリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。皆さんお立ちになってください。黒いファイル55番、
足の踏みも捨てのよう、コリアンで片旅でのよう、皆によって強い戦隊、山に海へと命じ、友の門開く戦隊、信仰に生きる戦隊、起こしたまえ、起こしたまえ、支配する命の法則で世を変えてしまう世代、耐え難い試練にも毅然と立ち向かう世代、世にが積み凝り世代、起こしたまえ、起こしたまえ、する世代、星の灯し胸に抱き、ウォーエンシャンスフォーフリーダー、みんな主を崇めるまで、主のみな呼ぶ、ウェアジーザーセレーション、
あなたが子を失って後に生まれた子らが再びあなたの耳にいよう。この場所は私には狭すぎる、私が住めるように場所を開けてもらいたいと、その時あなたは心の中でいよう。誰が私にこの者たちを産んでくれたのだろう。私は子に死なれた女、馬爪、亡命のさすらい者であったのに、誰が子供のたちを育てたのだろう。見よ、私はただ一人残されていたのに、子供のたちはどこから来たのだろう。アメン。
アメン。
これがイザヤ書49章の第3番目の告白です。彼女は産んでいない子供たちに満たされて、そして国々がもう彼女の子供たちでいっぱいになっていく、それを主から示されました。トマスも 自分の産んでいない子たち、それをアジア方面に、インドへと、はたまた韓国の方へと、その方に多くの子どもたちを産んで増えて地に達していきました。今私たちも栄光の子どもたちを産んでいけるように、モーセのようにダビデのように、そのような栄光のビクトリー世代を生み出していくことができるように、そのような子どもたちでいっぱいとなり、この場所は狭すぎる、住めるように場所を空けてもらいたいと、そのようになっていくこの天性であり、また皆さん一人一人のそれぞれの場であるように、今それぞれ主に祈り求めましょう。
埋めよ、増えよ、地に満ちよ。ハレルヤ、愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。
アメン。
あなたが私たちを祝福し、このように埋めよ、増えよ、地に満ちよと語ってくださったことを感謝いたします。私たちが本当に日々あなたに助けられて、イエス様に導かれて歩む毎日です。本当に弱い、足りないところを進みますけれども、イエス様があなたの御言葉を持って私たちのこの足を守り、また思いや心やあらゆるその成り立ちを守ってくださり、あなたの御業によって私たちを生きるものとし、そしてイエス様が選んでくださった、任命してくださったその働きに就かせてくださる、その幸いを心から感謝いたします。イエス様、感謝いたします。今あなたが私たちに語ってくださいます。あなたが住まわれるには、この場所は狭すぎる、その場所を開けてもらいたいと、私たちがあなたに御言葉を持って語ってくださった時、ああそうか、ああそうなんだと、あなたの御声に聞き従う、その一つ一つのその信仰の歩みが、信仰の告白が、イエス様そのすべてを覚えていてくださり、その時その時に私たちのその小さな種、からし種ほどのその信仰の種をあなたが確実に受け取ってくださり、その場所で私たちが気づかないうちに種を芽生えさせ、そしてあなたがそこに芽を生えさせ、そして私たちのその信仰の告白によって、人々がイエス様を知らなかった人々がイエス様を知ることができる、そしてイエス様のその子孫、霊的息子娘をあなたが豊かに産んで増えて地に満たし、そして産んでくださっていることを心から感謝いたします。イエス様、私たちのこの思いを、この心をあなたが助けてくださって、信仰による歩み、からし種ほどの信仰であっても、あなたに聞き従う、その従順服従を持ったその信仰の歩みをあなたが増し加えてくださいますように、よろしくお願いいたします。
アメン。
霊的息子、霊的娘たちと共にイエス様のその御国の喜びに預かる私たちでありますように、この場所がさらにさらに増え広がり、そしてイエス様のその御心にかなう働きが70倍へと、この日本の地を離れて世界へと豊かに増え広がる、その幸いに預かる私たちでありますように、豊かに祝福し導いてくださることを感謝いたします。
アメン。
私たちに約束をしてくださっている、その約束の御言葉、約束の祝福、その祝福に確かに預かる私たちとして、あなたに疑うことなく、つぶやくことなく、あなたがなしてくださるということ、御言葉が必ずなるということ、そのことを確信を持って、感謝を持って、喜びを持って、あなたを見上げる私たちでありますように祝福してください。イエス様、感謝いたします。イエス様、あなたの感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
足の踏みも聖のよ、コリアテが畳みでのよ、御名によって強い世代、山に踏みへと命じ、永遠の門開く世代、
幕の場所を広げ、あなたの住まいの幕を惜しみなく張り伸ばし、綱を長くし、鉄の杭を強固にせよ。あなたは右と左に増え広がり、あなたの子孫は国々を所有し、荒れ果てた町々を人の住むところとするからだ。恐れるな、あなたは恥を見ない。恥じるな、あなたは恥ずかしめを受けないから。あなたは自分の若かった頃の恥を忘れ、やもめ時代のそしりをもう思い出さない。
アメン。
あなたの夫はあなたを作ったもの、その名は万軍の主。あなたの贖い主はイスラエルの聖なる方で、全地の神と呼ばれている。
アメン。
主はあなたを夫に捨てられた心に悲しみのある女と呼んだが、若い時の妻をどうして見捨てられようかと、あなたの神は仰せられる。アメン。主が私たちを贖ってくださったお方、私たちの悲しみを取り去り慰め、そしてあなたの天幕の場所を広げ、住まいの幕を惜しみなく張り伸ばし、
アーメン、
綱を長くし、鉄の杭を強固にせよと、堂々と家を伸ばし、堂々と産んで増えて地に満ち溢れよと主が仰せられる。今私たちはこの御言葉を握りしめて、私たちの天幕の場所が広げられるように、住まいが確固となるように、今私たちも自分の家のために、また自分の子供たちや、またミニストリーのために祈り覚える時を持ちましょう。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。
アメン。
あなたは生きておられる神の御子キリストです。イエス様、今日も私たちがこの信仰告白をできることを感謝いたします。イエス様、あなたは私たちの主です。私たちの王です。私たちの贖い主です。イエス様、感謝いたします。
アメン。
私たち一人一人を今日も選び出し、贖い出し、救い出してくださったことをイエス様、感謝いたします。
アメン。
私たちはイエス様、今あなたの皆を褒めたたえます。
アメン。
イエス様、あなたの皆を褒めたたえることを感謝します。
アーメン。
イエス様、ありがとうございます。今私たち一人一人、イエス様、あなたを贖い主として、イエス様、今日も私たちはイエス様を主とし、宣言することができることを心から感謝いたします。
アーメン。
イエス様、どうぞ私たちがますます鉄の杭を強固とすることができますように、御言葉を持って大胆に進み出ることができますように、私たちのこの足を、この手を、聖堂の弓をも引けるこの手としてください。イエス様、どうぞ私たちが御言葉を宣言するこの口でありますように、イエス様、どうぞ私たちのこの口、この耳、この目を祝福してください。イエス様、私たち一人一人に豊かに油を注いでください。聖霊様、豊かに助け、私たちに一つ一つの御言葉を思い起こさせてください。助けてください。私たちがイエス様、与えられている場所場所において、職場において、家庭生活において、人間関係において、社会生活において豊かにイエス様、あなたを証ししていくことができますように、どうぞ助けてください。
アーメン。
私たちのこの行いが、私たちのこの言葉がイエス様を醸し出す、イエス様の香りを醸し出す、そのような姿でありますように、像として、イエス様、あなたの影として、私たちがイエス様をの形をなす私たち一人一人でありますように、どうぞ助け導いてください。主イエスを信じなさい。そうすればあなたとあなたの家族は救われる。イエス様、今日もこの御言葉にアーメンいたします。
アーメン。
私たちのこの家族を、兄弟姉妹を、すべての点において幸いを得る、その 場所としてイエス様あなたが約束してくださっていることを感謝いたします。アーメン。今日も救ってください。明日も救ってくださることを感謝いたします。アーメン。私たちに植えられたこの御言葉が今日も私たちのうちでイエス様あなたと共に成就することを宣言し感謝し、主イエスキリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。
アーメン。
主よ、あなたが私たちの救いとなってくださったことを、私たちの助けとなってくださったことを感謝いたします。あなたが私たちをあらゆる困難から、またあらゆる死の罠から、そこから救い出し、贖いなし、神の民、神の子、礼拝者として、あなたが我らを固く固く立ててくださったことを感謝いたします。どうかあなたのその歩み、そのあなたを取り出しとし、あなたと救いの岩とする、そうして歩む生徒たちの歩みがますます確固とされたものとなり、世の人が見た時、なんと力強い、なんと麗しい、美しい、祝福された民であろうかと驚きますように、そしてさらに多くの生徒たちを使わせてくださいますように、子供たちを集めてください。イエス様の名前で祈ります。アーメン。
足の海も聖のよ、ゴリアテカタタビデのよ、イラによって強い生徒、山に海へと命じ、永遠の門開く生徒、しっかり飲み切る生徒、起こしたまえ、起こしたまえ、支配する命の法則で世を変えてしまう世代、誰が大試練にも毅然と立ち向かう世代、世に勝つビクトリー世代、起こしたまえ、起こしたまえ、
神である主の霊が私の上にある。主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた。囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年と我々の神の復讐の日を告げ、すべての悲しむ者を慰め、シオンの悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるためである。彼らは義の樫の木、栄光を表す主の植木と呼ばれよう。アーメン。イエス様がまず油を注がれました。そしてイエス様は私たちにもその油を注がれ、福音を伝える者、貧しい者に良い知らせを伝える者、心の傷ついた者を癒す者、囚われ人を解放する者、主の恵みの年と主の復讐の日を告げ知らせる者として、私たちを任命してくださったことを覚え感謝し、私たちもそのようになれることを祈り求めましょう。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちを愛してくださり、その愛を十字架の上でくっきりとそれを示してくださった父よ、今日もあなたが使わせてくださったこの御子イエスキリストにあって、私たち一人一人を神の子としてくださっていることを感謝いたします。十字架の上で私たちのすべての呪い、すべての罪、すべての咎は撤廃され、そしてその手にあるその傷によって私たち
たちがイエス・キリストを信じる信仰によって許されているものであることを、主ご自身がその印として持っておられることを感謝いたします。今日も私たちはこのイエス・キリストにあって設けられている十字架の身元に集まり、そして私たちの全ての救いのために取りなし祈り弁護してくださったイエス・キリストの7つの言葉の技の中に私たちは入ります。イエス・キリストが私たちのために宣言してくださったその全ての言葉が今日も私たちの霊魂魂を覆い、そしてイエス・キリストにあって私たち一人一人がこの御言葉のゆえに以前のものは過ぎ去り新しくなったものでありますように、主が整え祝福してくださることを感謝いたします。主イエス・キリストの皆と地上と命と栄光とを今日も豊かに与えてください。今晩あなたの十字架を覚えてあなたの御前に集まりし一人一人に、主よ私たちの弱さを覚えていてくださった主が父に頼んで私たちのために使わせてくださったその御霊その聖霊を一人一人に与えてくださり、そして今まで敗北してきた私たちではなく、主よ聖霊によってイエス・キリストの栄光から栄光へと歩むことができますように、私たち一人一人にこれが道これに進めとその確かな声を与えてくださり、不従順に慣れていた私たちの思い心感情私たちの手足が主にあって祈祷されてその血潮によって清められて、これからは神の御国のためにイエス・キリストのその与えてくださったそのミッションのために使える良い手足でありますように、主よあなたが聖霊にて私たちを整え祝福してくださることを感謝いたします。今日も私たちはあなたに祈ります。この聖霊によって私たちに証人としての歩みを続けることができますように、主よあなたが油を注いでください。そして聖霊が私たちにとどまり、そして聖霊が私たちを生かし、聖霊がイエス・キリストを必要としているところに私たちを導いてくださり、聖霊が必要としている人々に必要な御言葉を私たちに授けてくださり、そしてイエス・キリストにあって聖霊によって作動されて、そして導かれて教えられたことを私たちの手足が使えて、そして私たちの唇が宣言して主の大いなる日を整えることができますように、主を祝福してください。私たち一人一人を主を荒野に置いて叫ぶ者の声としてください。そしてイエス・キリストにあってイエス・キリストにあって主の来たるべき道をまっすぐにするものでありますように、主を私たちを助けてください。今日もこの栄光の主に継ぎ木されたものとして栄光の主がその門を入る時、私たちもイエス・キリストに継ぎ木されて、そしてその栄光の門をくぐることができますように、そしてお仕事をする時、私たち一人一人があなたの弟子として地の果てにまで至ることができますように、そして父の前に私たちがいる時はイエス・キリストにあって継ぎ木され神の子となられたその神の子供の身分として父の前にいて、喜ばれたイエス・キリストの品性を持って、そして父を喜ばせることができますように、私たちを助けてくださることを願います。聖霊が豊かに豊かに私たちを助けてくださることを感謝して、私たちの主イエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アメン。
主の御前せのよ、ゴリアテが語り出のよ、皆が人魚手する一世代、山に踏みへと命じ永遠の門開く世代、信仰に生きる世代、起こしたまえ起こしたまえ、命の法則で世を変えてしまう世代、耐え難い試練にも毅然と立ち向かう世代、世に勝つビクトリー世代、起こしたまえ起
ついでイスラエルの陣営の前を進んでいた神の使いは移って彼らの後を進んだ。それで雲の柱は彼らの前から移って彼らの後ろに立ち、エジプトの陣営とイスラエルの陣営との間に入った。それは真っ暗な雲であったので夜を迷い込ませ、一晩中一方が他方に近づくことはなかった。その時モーセが手を海の上に差し伸ばすと、主は一晩中強い風で海を退かせ、海を陸地とされた。それで水は分かれた。そこでイスラエル人は海の真ん中の乾いた地を進んでいった。水は彼らのために右と左で壁となった。アーメン。今私たちもこの航海、水の中をくぐり、そして新しい知恵と新しい領域、主がなさせてくださる新しい生き方へと旅立つことができるように私たちも祈りましょう。神の使いが世に対し私たちと彼方との間の隔てとなって、私たちが世に戻ることもなく世が私たちに近づくこともないように、そして主の水は右と左に分かれて私たちはその真ん中を移っていけるように、今モーセの時起きたことが私たちにも起こるように、今私たちも祈り求めましょう。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。イエス様、あなたが私たちに襲いかかるあらゆる物事、周りの環境、その一つ一つがあります。でもイエス様、光は闇は光に打ち勝つことができません。闇は光に打ち勝つことができない。その力強いあなたの助けを持って私たちを今この時もかくまってくださっていることを感謝いたします。悪しき者は私たちに指一本触れることができないことを感謝いたします。イエス様、闇が近づいている時にあなたは雲の柱を持って私たちをその闇に近づけさせることがなく、その闇も私たちに近づくことができない。あなたがその闇と私たちの間の仕切りとなって豊かに守り、私たちを導き、私たちがこの足が罠にかかることがないように、迷い込むことがないように、あなたが確かに守って導いてくださっていることを感謝いたします。あなたは闇と光とを区別される主です。イエス様、感謝いたします。今この時海とその陸とをあなたがはっきりと分けてくださったように、私たちのこの歩みの中で私たちのこの一つ一つの物事、闇と光とを分け、あなたが私たちの前に置かれている呪いと祝福、また死と命、それが置かれている時に私たちがイエス様の命、イエス様の祝福、それを迷わずに選び取る私たちでありますように助け導いてください。
アーメン。
モーセが海に杖を刺した時にその海が両脇に分かれ道が開けました。私たちはイエス様、ただあなたに聞き従って、あなたの御声に聞き従って、あなたがその時にやりなさいと言われること、またあなたが語りなさいと言われること、そしてやってはいけないということ、そのことをしっかりとこの耳を開いていただいて、イエス様の御声を聞いて守り行う時に、あなたが必ずその新しい道を開いてくださり、私たちが父と蜜の流れるその新しい土地へと歩み出すことができることを感謝いたします。
アーメン。
私たちにからしだでほどの信仰、あなたの御声に聞き従うその信仰を与えてください。そしてあなたの勝利を確実にこの手に、私たちの歩みの中に、この生活の中に、仕事の中に、家庭の中に、あなたの勝利とあなたの祝福と満ち満ちたそのありありとした成り立ちを私たちが得ることができますように、祝福し導いてくださることを感謝いたします。イエス様、あなたの勝利を感謝いたします。 日々あなたがこの道に歩め、ここに網を下ろせと言われるその御声に聞き従い、私たちのその勝利の道をあなたが与えてくださることを感謝いたします。
アーメン。
あなたに期待し、あなたが与えてくださることを感謝し、あなたに望みを向ける私たちであることを感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
エジプト人は追いかけてきて、パロの馬も戦車も騎兵も皆彼らの後から海の中に入っていった。朝の見張りの頃、主は火と雲の柱のうちからエジプト陣営を見下ろし、エジプトの陣営をかき乱された。この時主はモーセに仰せられた。あなたの手を海の上に差し伸べ、水がエジプト人とその戦車その騎兵の上に帰るようにせよ。モーセが手を海の上に差し伸べた時、夜明け前に海が元の状態に戻った。エジプト人は水が迫ってくるので逃げたが、主はエジプト人を海の真ん中に投げ込まれた。アーメン。
アーメン。
今世界中のクリスチャンのために祈りましょう。神の民のために祈りましょう。世は神の民とそれを追いかける神の敵、その二手に今分かれて激しい争いが起こっております。神の民が守られるように、そして神の民の敵は全て死の海へと投げ出されるように、そして救われる魂たち、もはや神の民を追いかけるものではなく、水のバプテスマにより死に明け渡され神に立ち返るものとなるように、今世界中のクリスチャンたち、また敵たちのためにも覚えて祈りましょう。
人や国は戦車を誇るが、私たちは主の御名を誇ります。
アーメン。
イエス様、イエスは勝利を取られた。
アーメン。
イエス様、あなたが私たち一人一人クリスチャンに勝利を得させてくださることを感謝いたします。
アーメン。
世界中のクリスチャンを主よ、あなたが守ってください。イエス様、あなたが憐れんでくださることを感謝いたします。
アーメン。
主の神の子に対して敵対するものを主イエスキリストの御名によって踏みつけます。
アーメン。
イエス様、どうぞ助けてください。
アーメン。
主を主とするものをイエス様、あなたが特別扱いしてくださることを感謝いたします。
アーメン。
今世界中のクリスチャン一人一人をあなたが守ってくださることを感謝します。
アーメン。
イエス様、どうぞ憐れんでください。
アーメン。
クリスチャンを迫害する者の手をイエス様、憐れんでください。
アーメン。
そしてあなたが覚え、あなたが立ち返るその時を与えてください。
アーメン。
イエス様、どうぞ助け導いてくださることを感謝いたします。争いは起こっています。イエス様、どうぞ今今日この時に争いの手をやめる、そのような一人一人でありますように、主を助け導きを与えてください。
アーメン。
あなたがその一人一人の心をノックしてください。
アーメン。
その争いをするその心から立ち返る、その志を与えてくださることを感謝いたします。
アーメン。
イエス様、あなたに立ち返ることができますように、悔い改めることができますように、主を助け導いてください。
アーメン。
お願いします。イエス様は勝利です。
アーメン。
イエス様こそ勝利です。
アーメン。
イエス様が勝利を得させてくださることを感謝し、愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
起きよ、光を放て、あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に輝いているからだ。見よ、闇が地を覆い、暗闇が諸国の民を覆っている。しかしあなたの上には主が輝き、その栄光があなたの上に現れる。
アーメン。
国々はあなたの光のうちに歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩む。アーメン。
アーメン。
今闇が地を覆って、暗闇が諸国の民を覆っている、その闇の中でうめいている彼らのために、世界の人々のために祈りましょう。彼が速やかに光へと導かれるように、私たちが光となって彼らを導けるように、今世界のその闇の中に囚われている人々のために祈り求めましょう。
褒めたたえよ、イスラエルの神である主。主はその民を訪れて 解放し、我らのために救いの角をしもべ旅での家から起こされた。昔から聖なる預言者たちの口を通して語られた通りに。ハレルヤ、愛する天のお父様、今日も私たちはあなたに祈ります。あなたに立ち返るべきものをあなたが立ち返らせてください。イスラエルの人々をそのパロのもとにあなたは放っておけず、あなたの力強い身腕を持って、主よ、430年の仕入れから、主よ、虐げからあなたは解放して、あなた自身が選んだ民を、主よ、あなた自身の導くその知恵とあなたは導いてくださったことを感謝いたします。今も世界中から、主よ、あなたがまだあなたの用意されたその乳と蜂蜜が流れるその地に、あなたが受け入れなければならないその多くの民がいます。霊的イスラエルとされて、主よ、イエス・キリストにあって選ばれた人々、今もこの世というエジプトにおいてその虐げを受けて、その縄によって縛られているもの、そして奴隷化されているもの、そして罪によって支配されている多くの民がいます。主よ、あなたが憐れんでください。そしてエジプトにおいてあなた自身が起こしてくださったその救いの御業を、この世界中であなたが起こしてください。そして救うべき人々をあなたが救い、そして栄光の脱出へとあなたが導いてくださることを感謝いたします。主よ、信仰が私たち自身があなたについていける唯一の方法です。主よ、私たち一人一人にあなたについていくその信仰を与えてください。荒野において不平不満を言って、そしてさまようものではなく、最短であなたが私たちを導き入れる乳と蜂蜜が流れるその地にたどり着き、その地において主よ、あなたの御名を末永く私たち自身が褒めたたえることができますように、栄光の種族として私たち一人一人を祝福してくださることを感謝いたします。世界中であなたの救いの御業が起こされますように、そのために主よ、あなたが働き人を使わせてください。そして主よ、モーゼのような働き人、エリアのような働き人、シトバウルのような働き人、ペテロのような働き人、ヨハネのような働き人、ルカのような働き人、主よ、あなたがあらゆる働き人をあなたが使わせてくださり、そしてテモテのようにまだ弟子として働く者、そしてステパノのように、主よ、本当に光り輝きながらあなたの皆を褒めたたえ、最後の時をイエス・キリストの栄光によって飾る働き人で、この世界中をあなたが満たしてください。そして主の皆が崇められますように祝福してください。イエス様の御名によって祈りました。アメン。
足の海も背のよ、ゴリアテが畳みでのよ、御名によってついせたい。山に海へと命じ、とわの門開く世代、信仰にのみ生きる世代、起こしたまえ、起こしたまえ。祈ってよ、支配する命の法則で、世を変えてしまう世代、耐え難い試練にも毅然と立ち向かう世代、何かすりくとり世代、起こしたまえ、起こしたまえ。
天聖教会のために祈りましょう。天聖教会に栄光の働き人たち70名が集うように、働き手が少ない世の中において、働き手を輩出していく世代、それを生み出していくことができるように、ゴリアテに勝ったダビデのような、あの足の海モーセのような、その世代を生み出していくことができるように、今天聖教会のため栄光の子供たちを産んで増やしていけるために祈りましょう。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。収穫は多いが働き手が少ない、収穫の主に働き手を送ってくださるように祈りなさい。今収穫の主に、あなたに、イエス様に祈ります。
アーメン。
この天聖教会、主の御心にかなう働き人70名をあなたが速やかに送ってくださることを感謝いたします。
アーメン。
人よりもキリスト、ことよりもキリスト、ものよりもキリスト、イエス様のことを大好きで本当にイエス様と共に歩む、その喜びを持ってイエス様に仕える、心から霊と誠を持ってイエス様を礼拝する、そのような主の御心にかなう働き人70名を送ってくださり、その一人一人がまた聖霊に満たされて、使わされた場所場所においてその命の働きが70倍へと産んで増えて地に満ちることができますように祝福してください。この日本の地、この横浜の地、また日本全国の地、また世界の地へと命の働きが豊かに増え広がり、全世界において主の皆が褒めたたえられ、父なる神様のその皆が褒めたたえられ崇められる、その幸いに豊かに増え広がるこの天聖教会でありますように、豊かに祝福してください。
アメン。
日本において100万人のイエス様の皆によるその命が奪われた、その血が叫んでおります。イエス様、そのイエス様の皆によるその命が奪われた、その100万人の命にあなたが応えてくださること、報いてくださることを心から感謝いたします。
アメン。
その報いをこの天聖教会から、この命の働き、御言葉の働き、福音の働き、その働き一つ一つにあなたがその報いを豊かに報いてくださり、そしてその日本が守られるということ、イエス様の皆が豊かに増え広がり、イエス様を信じる人々で豊かに起こされるということ、そのことをこの天聖教会から豊かにあなたが成してくださることを心から感謝いたします。今朝昼夕とあなたの御前に捧げられているこの賛美、祈り、また礼拝がアベルのような、その喜ばれる主にリスペクトしていただけるその礼拝として、あなたの御前に立ち上るものでありますように、豊かに祝福してくださることを感謝いたします。イエス様、このテフィリンをこの教会に与えてくださっていることを感謝いたします。
アーメン。
御言葉であるイエス様が一人一人の心に豊かに入り、そしてイエス様を一節一節覚えるたびに、イエス様のその愛、イエス様の喜び、イエス様のその道、そしてイエス様のその寛容さ、その慰め、励まし、癒しを日々私たちが味わい、その味わい知った分、この世に対してイエス様を知らない一人一人に対して、イエス様のその豊かな味わいを述べ伝えることができますように、豊かに祝福してください。
アメン。
この箴言を覚えています。また英語において啓示録、黙示録を今一人一人が覚えています。その そのテフィリンを豊かに祝福してくださることを感謝いたします。子供たちもイエス様あなたの御言葉を覚えることによって、この将来この日本を担うその世のリーダーとして豊かに立てられていくことを心から感謝いたします。政治の世界においても経済においても教育医療福祉またメディアの世界においても御言葉によって固く立つ一人一人が、今御言葉によって養われている一人一人がこの世にリーダーとして立てられて、イエス様の皆が褒めたたえられる、また貧しい者のために口を開き、貧しいまた守られるべき一人一人のためにこの国をまた世界を動かす、そのようなリーダーとして立てられることを心から感謝いたします。渋谷の地を感謝いたします。若者たちがどのようにイエス様に仕えていいかわからない、その若者たちが歩むその渋谷の地です。あなたが24時間イエス様を賛美し、イエス様の御言葉が語られ、そしてイエス様を褒めたたえられる、その土地として渋谷の地をすでに与えてくださっていることを心から感謝いたします。そのすべてに必要なもの、そのすべてに必要なその働き人をその働き人をもあなたが備えていてくださっていることを感謝いたします。その場所において若者たちがイエス様と出会い、またイエス様と共に歩むことの喜び、イエス様が本当に一人一人の髪の毛の数さえも知っておられ、また立つのも座るのも知っておられ、また一人一人の心思いもまた声にならないそのうめきをも知っていてくださって、イエス様が助け主であるということ、救い主であるということ、そしてその揺らぐことのない、眠ることもまどろむこともないイエス様がその一人一人の盾となり守りとなってくださるということを若者たちが思い知り、若者たちが知り、そしてイエス様を褒めたたえられることができますように、豊かに祝福してください。感謝いたします。この天聖教会、あなたにの御声に聞き従い、イエス様の御言葉を学び、また守りを行う教会として、働き人また弟子を養成する教会として建てられていることを心から感謝いたします。御言葉であるイエス様と歩み、御言葉であるイエス様を味わい、そして日々喜びを持ってイエス様に仕える、この天聖教会でありますように、ますますあなたとのその学び、また歩みが祝福され、また一人一人がイエス様と共に歩む、そのイエス様の深さ高さ長さ広さを日々味わい知ることができますように祝福してください。イエス様あなたの勝利を感謝いたします。御言葉による勝利、イエス様による勝利を私たちが味わうことができますように祝福してくださることを感謝いたします。主イエスキリストの御名によって信じ、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
主よ、この日本の国を憐れんでください。
アーメン。
この日本、主よ、殉教の血が流されて未だにまだそれが報われておりいないところです。今なおもっと主よ、偶像礼拝、そして堅くなな政治家の下において若者たちが埋めております。呪われた大地が悲鳴を上げており、主よ、昨日も熊本において地震が起こりました。主よ、どうかその被災の地において苦しんでいる人一人にあなたが憐れみの手を差し伸べて、誠の神である主が憐れんでくださり、そして主が生きておられることを、それをどうか知ることができ、またその働き人を起こしてくださらすように、主よ、被災の地において助けの手を伸べている一人一人に速やかにその助けが起こり、そしてその助けをしている一人一人にあなたが祝福を与えてくださるように助けてください。主よ、その他にもあの311においてのその傷跡がまだ生々しくあります。イエスよ、速やかに助けを与えてください。特に放射能のその災いがあります。それが速やかに解決されますように、イエスよ、どうぞ助けてください。イエスよ、政治家たちを憐れみ清めてください。主よ、どうか いらないことをして、そして偶像礼拝をはびこらせ、イエス・キリストに敵対することをやめないそのものをその座から下ろしてくださり、そしてより優れた、よりあなたの御胸にかなった政治家を起こしてくださますように、主よ、日本のみならず世界においてもそれを成してください。主よ、特にイスラエルを憐れんでくださますように、我らの信仰の長男の国、この国が憐れみを受けて、そしてイエスを主とするその信仰、それが芽生えていきますように。今まさにイエス様が生きて直に彼らに現れて印を行っておられることを見ます。イエスよ、速やかに来てください。あなたの日が近いことを覚えます。我らもそれに続いてこの日本の地においてしっかりと信仰を保ち、握りしめて、あなたの御言葉を携えて聖霊に満たされて歩んでいくこの天聖一同、およびこれに預かって参加しておられる一人一人でありますように、イエスを助けてください。イエスよ、今日もあなたの御前において祈りし、この祭司たち、あなたが豊かに報いてください。
アメン。
働く牛に屈子をされない主が一人一人の口に豊かに食物、霊的な食物、肉的な食物、金銀という食物、それらを満たし、そして健康であり幸せであり栄えたものでありますように、イエスよ、どうぞあなたが報いてください。どうか一人一人それぞれの行く先々が祝福を得ますように、それぞれの遠隔のその土地土地においてがあなたの命が増え広がる場所でありますように、栄光の子供たちを産んで増やしていく幸いへと、主をどうか一人一人を預からせてください。全てを期待し、私たちの愛する主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
祈って、
支配する命の法則で世を変えてしまう世代、戦いたい試練にも毅然と立ち向かう世代、世に勝つビクトリー世代、起こしたまえ、起こしたまえ、
祈りをお祈りいたします。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。
祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を 与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストの名前によって祝福いたします。
アーメン。
引き続きそれぞれ主に心を捧げ、祈りを捧げましょう。